2023年1月19日木曜日、時刻は午前8時16分を過ぎたところです。大阪はよく晴れてますね。青空が広がってます。今日1日は晴れるようですね。週末またお天気が崩れるんでしょうかね。まあ明日は大寒ですね。まあこれから立春までが一番寒い頃と言われますが、何年でしたかね、時々バレンタインの時にね、寒波がやってくることがありますけれども、予報見てたら来週の水曜日は大阪1度になってましたね。最高気温、あ、最低か、最低が1度でしたかね。まあかなり寒くなるようですね。まあそれでもしばらくすると春、まあ立春という言葉だけでもね、なんかこう意気揚々としてきますよね。まあ意気揚々といえば、昨日、まあ、水曜日ですから、大阪市のね、女性チャレンジ応援拠点、まあ、いろいろ来られて、初めての方も来られて、まあ本当に人生いろいろだなと思いますね。まあ思わずよく頑張ったねという口がね、こちらの方からも出たぐらい、まあ、頑張ってこられた人がいてて、でもう本当にまた後半のね、人生を、自分の人生を取り戻すっていうか、もう帰る時にはもう意気揚々と帰られましたけどね、本当に頑張ってほしいなと思いますね。まあそんなこんな頑張ると言えばあんまり頑張ることでもありませんが、この孫子ですね。やっぱ孫子っていうのは何て言うんですかね、やっぱこう現実的、まあなんですけれども、まあこれこそ、まあ、これも読み方、まあ、老子ももう読む人によって違いますけれども、まあどう読んでいくかでしょうね。まあ本当に国の戦いということもありますけれども、まあ人間のね、世界のこととしても捉えたらいいんじゃないかなと思いますが、このワイド版ですね。でワイド版の作戦編は全部で4項あるんですよね。でも新書の方は6になってましてね、分け方がちょっと違う。ですからワイド版の方がちょっとそれぞれが少し分量が多いということになりますが、作戦2の方ですね。で作戦2、タイトルはありませんけれども、新書の方ではこのようになってます。作戦2、まあ、新書の方では番号が違いますけれども、作戦2、用を国に取り、領を敵に寄る。これ、まあ、用事の用ですね。用を国に取り、国、自国の国、領、食料、盾の方ですね、領を敵によるというふうな、まあ、これ本文からの出だしを取ってるわけですけれども、作戦に、用を国に取り、領を敵による。本文の方は口語訳このようになっておりますね。戦争の上手な人は、国民の兵役は二度と繰り返しては挑発せず、食料は三度と国からは運ばず、軍需品は自分の国のを使うけれども食料は敵地のものに依存する。だから兵糧は十分なのである。兵糧攻めの兵糧ですね。兵糧は十分なのである。もう一度最初から。戦争の上手な人は、国民の兵役は二度と繰り返しては挑発せず、兵役につかせず、挑発せず、食料は三度と国からは運ばず、軍需品は自分の国のを使うけれども、食料は敵地のものに依存する。 だから兵糧は十分なのである。国家が軍隊のために、国家が軍隊のために貧しくなるというのは、遠征の場合に遠くに食料を運ぶからのことで、遠征して遠くに運べば民衆は貧しくなる。近くでの戦争なら物価が高くなり、物価が高くなれば民衆の蓄えがなくなる。民衆の蓄えがなくなれば村から出す軍役にも苦しむことになろう。戦場では戦力が尽きてなくなり、国内の家々では財物が乏しくなりて、民衆の生活費は10分の1の7までが減らされる。お上の経費も戦車が壊れ、馬は疲れ、鎧兜や弓矢や劇、すなわち歯の分かれた矛や盾や矛や矢倉や運搬のための大牛、大牛、大牛、大きい牛や台車、大きな車などの乳用で10のうちの6までも減ることになる。だから智将は、知恵の将軍は、智将は遠征したらできるだけ敵の兵糧を奪って食べるようにする。敵の一升を食べるのは味方の20升分に相当し、豆殻や藁の馬糧、馬のための食料ということですね、馬糧一石は味方の20石分に相当するのである、となっておりますね。読みが一枚一ですけれども、ここでまあ大きな牛っていうのがこれ辞書には出てこないんですよね。大きな車は台車と出てきましたけれども、で中のところにこの一升とか、ここに書かれている一升というのは金編に重いということ でこの一升というのは今の測り方で測ると120リットルということですね。ですから敵の120リットル分を食べると味方の、ね、その20倍も相当すると。ですからなるべく味方のものは使わず敵のものを食べるということですね。で馬のためのその豆殻とか藁というのもこの一石一石ではなく一石一石ですね、一石と振り仮名が振ってあるわけですけど、この一石というのは120金に当たると。でそれも敵のものを使うと味方の20倍分にも相当するよということですね。いかに食べ物は上手に相手のものを使うか、そうでなければ国内の民衆がまた困ることになるということですよね、ここでの教えというのは。ですからベースにはそのもちろん自分のところの 軍需品がね、いろいろ、まあ、食べ物とかなるべく負担を少なくということもありますけれども、ベースには国内の民衆の蓄え、ここでですからもう食料もその旅ごとに送ってると民衆の蓄えがなくなる。でここで十分生活費、民衆の生活費の10のうちの7までが減るだろうとこう書いてますね。10のうちの7割までが減ってしまう。そうなるともう生活は行かなくなるし、もちろんもうあの兵役につくものも、まあ、それを徴収するのも大変なことになるということですね。これを今ので捉えていくと、今の時代で捉えていくとどう捉えられるでしょうね。それはちょっとまた考えたいと思いますが、作戦に世を国にとり領を敵による。戦争の上手な人は国民の兵器は二度と繰り返しては挑発せず、食料は三度と国からは運ばず、軍需品は自分の国のを使うけれども食料は敵地のものに依存する。だから兵糧は十分なのである。国家が軍隊のために貧しくなるというのは、遠征の場合に遠くに食料を運ぶからのことで、遠征して遠くに運べば民衆は貧しくなる。近くでの戦争なら物価が高くなり、物価が高くなれば民衆の蓄えがなくなる。民衆の蓄えがなくなれば村から出す軍役にも苦しむことになろう。戦場では戦力が尽きてなくなり、国内の家々では財物が乏しくなりで、民衆の生活費は10のうちの7までが減らされる。お上の経費も戦車が壊れ、馬は疲れ、鎧兜や弓矢や戟や矛や盾や櫓、大牛や台車などの乳用で10のうちの6までも減ることになる。だから智将は遠征したらできるだけ敵の兵糧を奪って食べるようにする。敵の一升を食べるのは味方の20升分に相当し、豆殻や藁の馬料一石は味方の20石分に相当するのである、ということですね。この冒頭のところですね、戦争の上手な人は国民の兵役は二度と繰り返しては挑発せず、食料は三度と国からは運ばず、軍需品は自分の国のを使うけれども食料は敵地のものに依存する。だから兵糧は十分なのである、ということですね。国 かが軍隊のために貧しくなるというのは、遠征の場合に遠くに食料を運ぶからのことで、というね。食料、そうですよね。人間食べずにはね、生きていけないわけですから。まあ時々、まあ、戦争時代っていうか、まあ、小説なんかもね読んでると、まあ、いろいろ出てきますけれども、まあ食べ物ね、まあ、今ちょっと思い出しましたけど、禅の人のなんか本で、食えなんなら食うなというのがありますけど、まあ食べ物を食べていかないと、食べないと生きていけないことを考えると、まあなるべく、まあ、粗食で、かつまあ栄養のあるものを少しずつ、まあですから長寿の人っていうのは、ねえ、まあ、長寿は腹8分目じゃなくて6分目、7分目かとかって言いますけれども、それがやっぱり、まあ、今の時代どうなっていくか、まあ、これから、まあね、今物価もすごく高くなってますけど、自分自身の食べるっていうことをちょっとね見直す、まあ飽食時代と言われて久しいですけれども、まあそうなって食料がね、なんか工業製品化してますけれども、なんか本当にこの粗食で、まあ、かつまあそういった意味では日本の伝統的な、まあ、韓国の伝統的なこう食事っていうのがいいのかもわかんないですね。本当にまあ食べることね、ちょっと見直してもいいかもわかんないですね。といったところで、時刻が8時34分になったところです。作戦2以上です。